皆さんこんにちは。健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合いたいプレゼンツドンケンです。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している隊員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。さあ、9月のドンケンメンバーをご紹介します。
はい、支え隊の隊長の、佐藤慶三です。最近腰が痛くて今日どうしようかなと思ってますので、まあ今日のネタはいいネタだと思ってます。勉強して帰りたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。はい、副隊長の中村です。ちょっと秋の花粉症が若干出てきてるような気がしますけど、今日はテーマが違います。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
事務局長で理学療法士の吉本隆二です。まあ、青隊に向けて頑張って走っていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。はい、隊員の稲田です。ちょっと涼しくなりましたね。あともう少しです。皆さん頑張りましょう。
はい、お願いします。
はい、隊員の浮島和彦と申します。福祉用具を担当させていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、拍手。はい、拍手。
はい、そしてナビゲーターは私 FM 延岡の工藤和美です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
さあ、では今日も掛け声からタイトルコールからいきましょう。
はい、じゃあよろしいでしょうか。
はい、
1、2、3、
ドンケーン。
はい、見えないけどみんなこう手を挙げてます。
あの、一番歩き多いですね。
そうですね。さあ、まだまだあの残暑厳しい9月ですけれども、はいはい、今日のテーマなんですが、まあ、手足の病気ということで、まあ、いろいろありますね。まあ、これからその病気についてお話ししていただくんですけど、まあ、症状としてしびれたり痛かったりとか、ね、うん、いろいろありますよね。
この漠然と手足のテーマが大好きなんですよね。
そうね、
いろいろあります。
中村さん、手足がつったりするね。
腰から足から
そうそうそう、
しびれが、
そう、そんな話から、今日はちょっとね、手足の病気の、まあ、原因というか、
そうですね、
そういったところをですね、話していきたいと思います。では、その前にですね、感染症の情報から先生お願いします。
はい、わかりました。ですね、まずあのコロナですけれども、延岡市内は、8月のお盆の時がピークが37定点がですね、その後30前後がずっと続いて、今回も定点30です。だから減りきらないと。で、9月に入って学校が始まって、また、小中高生の感染者が増えてますので、最上昇状態。だから多分おそらく9月いっぱいぐらいはある程度多い状態が続くだろうということですね。で、株は、まあ、皆さんご存知のニンバス。はい。ね、レーザーブレードスロートって言って、まあ、喉が痛くなる、ものすごく痛いと。で、最初はですね、意外と喉が痛い人そんな多くないなと思ったんですけど、はい、最近ものすごく増えてきましてですね、うん、今日の私の外来も、あの、喉が痛くて何も食べれないとかですね、はい、はい、はい。もうあの、一週間ぐらいですね、あの、まともに飲めないとかですね、あの、水さえ飲めないという人で点滴をする人とかですね、そういうのが出てますので、うん、あの、ちょっと注意しないといけないと思います。それからもう一つはですね、症状がすんごく軽くて、なんかなんとなく喉が痛いけどって、でもあの家族がコロナだったから調べてみたらコロナだったっていう人がいっぱいいるんですよ。うん、で、この人たちは症状は軽くて、あの、自分はコロナじゃないと思ってるんですけど、ウイルスいっぱい出してますので、
はい。
はい、まだ、それをスプレッダーって言うんですけども、あの、広がる可能性があるので、ちょっとでも少し症状があって熱が出たりとか喉が痛いとかいう方は、もしかしたら自分がコロナかもしれないなと思って活動していただければというふうに思ってます。うん、
はい。
それから2番目がですね、すでにニンバスの次が出てきてます。ストラタスっていう XFG ストラタスっていう株で、うん、実はもうこのニンバス株っていうのが世界中で今広がって残ってるの日本だけなんですよ。で、日本以外の世界はストラタスっていう新しい株、XFG っていうんですけども、
はい、
これに置き換わってます。で、症状がちょっと違います。はい。ニンバスは喉がすごく痛くて、レーザーブレードスロートなんですけども、ストラタスはですね、砂声です。声枯れ。はい。だから、 通のコロナは喉鼻ですよね。それが喉の奥の方の咽頭口壁ぐらいになるとニンバスで、それがもっと下がって喉頭の違いの、あの喉の方まで行くという状態が声がらになりますので、ちょっと深くまで行っちゃうんですよね。だからかなりもう全然声が出ないとかいう人が増えてきてるらしくて、これがまあインドから始まって今全世界に回ってます、
はい、
アメリカではもう 80% 以上これです。で日本は今、8月20日の統計で 5% 前後なので、まあ、これから 1,2 ヶ月ぐらいで徐々に広がってくるというふうに考えてますので、
はい、
まだまだコロナは終わらないと、多分1回ちょっと減ってまた秋冬にこの株が多分増えてくるんじゃないかなというふうに思ってます、
はい、
で3つ目がですね、インフルエンザです、はい、夏のインフルエンザってあんま増えないんですけど、実は今年結構出てまして、一時期青森で問題になりました。青森が緊急状態になるぐらいの、まあ、要するに流行情報が出るぐらい出ました。で、その後今九州が広がってまして、
はい、
福岡、熊本、長崎、大分、これは延岡でももうパラパラ出てますので、うん、まあ、インフルエンザの A 型、主に A 香港がちょっと要注意だと思います。で、どこから来たかというと、東南アジア、特に中国の南の方と、それと台湾が非常に、台湾とあとタイもですね、ここで、まあ、実はインフルエンザが大流行してまして、それが今日本にやってきてるっていう状態ですね。まあ、インバウンドで人がいっぱいやってくるので、インフルエンザも一緒にやってきたと。はい。ということで、多分今月いっぱいぐらいまではまだインフルエンザがある程度多くなると。だからもうこの時期熱が出たらコロナとインフルエンザダブルでチェックしないといけないという状況が続くんですね。予防
接種を打つ前にってもうちょっと流行るってことですかね、
はいはいはい、うん、珍しいんですけども、やっぱり、はい、インバウンドがあるとやっぱ南側の方の国って実は1年中流行ってるんですよね。だからそこからやっぱりやってくる人たちが広げるようになりますので、
はい、
だんだん夏のインフルエンザって実は最近ちょっと増えてるんですよ。ただ言われているのは、冬のインフルエンザのピークが10だとすると、夏のインフルエンザのピークは高くても1か2なんですね。だから、ものすごい爆発的な流行にはおそらくならないので、まあ、とりあえずコロナかインフルエンザかもう見分けるというために知っておくっていうのが必要だと思いますね。はい。
わかりました。皆さんお気をつけください。はい。では、ここからですね、今日のテーマに行くわけですけれども、なんか手足の病気で皆さんお悩みはありますか？さっき中村さんね、なんか
腰から来てるんだと思うんですけど、足がしびれますね。
足がしびれ、
はい、座骨神経痛とか脊椎間狭窄症とか、
はい、
ちょっと怖いなと思ってテニスボールでマッサージしてるんですけどね。
いいと思います、
はい、先生に診断してもらいたい
ですね。手足の病気って手足が悪いと思ってる人がいるんですけど、今の中村さんみたいに、まあ、脊椎脊柱こういうところが調子が悪くて起こる場合と、はい、あともう一つ気をつけた方がいいのは代謝性疾患、糖尿病とかですね、はい、痛風もそうですけど高尿酸血症とか、はい、そういう内科の病気があって手足が痛くなることもありますのでね、だから手足が痛いときに、その手足の状態次第で、どこの科に行くかっていうのをちょっと考えないといけないんですよ。
うん、
だそういうのを、まあ、痛みが中心だったら整形外科かなと、痺れが中心だったら整形外科だけじゃなくて内科にも行かんといけないかなとかですね、
はい。
そういうのをちょっと考えないといけないと思うんですけどね。
ああ、なるほど。
はい、はい、
はい。はい、じゃあちょっと詳しく、この後、はい、お話を聞いていきたいと思います。はい、
I'm not afraid to die.
さあ、今日はですね、手足の病気、非常にこう大きなテーマですよね、
はいはい、
ちょっとね、はい、範囲が広くなると思いますけれども、はいはい、いろいろしびれ、痛み、あとこわばりとか、
はいはい、
つったりとか、うん、そういうのがあると思うんですけど、うんうん、まあ、先生はさっき、何ですか、もともとのその、悪いところがあってっていうところでしたよね。うん、手足じゃなくて、
そうですね。まあいろんな原因で起こると、うん、だから手足だから手が悪いとか足が悪いとか、
うんうん、
いうふうなことだけではなくて、なんで起こったかっていうのを考えるのがすごく重要なんですよね。で、例えば感染症の手足口病なんかでも起こることがあるし、
はい、
まあ、膠原病とかリウマチで起こることもあるし、あと血行障害ですね、深部静脈血栓症とか、あと閉塞性動脈硬化症で足が手足が痛いという人もいますしですね、あと神経障害で、まあ、脳梗塞の跡とかですね、パーキンソン病の跡とかですね、あとギランバレーとか脊髄損傷とかですね、よく聞くと脊椎間狭窄症とかですね、
はいはい、
そういうやつでも起こることがあるし、皮膚自体がやられて手足が痛くなるような病気で、例えば小赤脳膠症とか尋常性感染とか炎症と痛みが伴うような病態とかですね、まあ、あとは関節が変形して痛いと、また関節の炎症が起こって痛いと、先ほど言ったような糖尿病とか痛風とか代謝性疾患でくるというのがあるんですけど、
はい、
一つの見分け方で重要なファクターがあるんですよ。まず例えば左も右も同じかどうかと、左右差があるかと、例えば左だけしびれるとか左だけ痛いとか、ね、そういう片方に寄ってる時には代謝性疾患は少ないし炎症性疾患も少ないですね。どこが多いかというと、やっぱ脊椎間狭窄症とかヘルニアだとか、あと脳血管障害とかそういうのがあるので、こういうのをラテラリティって言うんですけどね、変則優位なのか両側で来てるのかというのが一つ、はい、だからだいたい変則で来てる場合にはその脊椎の問題が多いことがだいたい多いですね、
うん、
例えば変形性弛緩症とか膝でやられますよね。これは右も左も痛いけど、まあ、程度が右のが強いとか左が強いとかいうのがあるんで、うん、これはだいたい左右差はあるんだけど片方だけっていう形ではないと、
うん、
はい、どちらもどっかの痛みがあるとかいう場合にはやっぱり今度は逆に脊椎とかそういうやつではなくて変形であるとか、それから代謝性疾患とか炎症性疾患とか別の病態を考えておかないといけないということになるので、
うん、
まあ分けるとこはまずそれからで、手そのものっていう病気とか足そのものっていう病気の場合には、まあ、例えば狭窄症なんかでもなることがあるんですけど、全身性の病態よりも局所性の病態が多いんですよね。だから関節が悪いとかですね、うん、まあ、ヘバーデン結節なんかもそうですし、まあ、そういうことが多いんですけども、脊柱から来るときですね、これは逆に言えば体の真ん中の骨と、それから神経の問題で来るので、まあ、いろんな神経の障害による痛みが来たりとかしびれが来たりということで、結構割と症状が強いんですね、
はい、
でもう一つの問題はこれがもっと悪くなると運動障害っていうのがやってきて、歩けなくなったり動けなくなったり寝返りもできなくなったりということが起こり得るんですね。だから病気としてはですね、結構怖いんですよ。だからこう手足の痛みとかいうところを手足のことだけで考えるだけではなくて、やっぱ全体的に異常がないかどうかっていうのを見るのがすごく大事と。で、決して整形外科だけじゃなくて内科と整形外科と、はい、ダブルで行っていただいた方が
いい。最初にどうですか、うん、どこに行けばいいですか。
さっき言ったようにラテラリティが非常に強くて変則性で、脳梗塞とか脳出血とかそういうのがなさそうであれば脊髄、だから整形外科ですね。はいはい。で、両その変則で例えば視床出血とかの後って手がむちゃくちゃ痛くなったり足が痛くなったりすることがあるので、動脈硬化がものすごくあるとかコレステロールがむちゃくちゃ高いとか、そういう血管系の病気が起こりそうな病態がある場合にはやっぱり内科もしくは脳外科に先に行った方がいい場合もありますね。
うん、
だからその人の背景因子としてもともとそういう脊椎の病気がある、うん、腰がちょっと曲がってるとか座骨神経痛みたいな痛みがあるとか前ヘルニアがあったという人の場合にはまず整形から行く。で、逆に動脈硬化があるとか LDL コレステロールが高いとか糖尿病があるとかいう場合には内科もしくは脳神経外科から行くと というふうに分けていくのがいいんじゃないかなと思いますね。で、そのどちらにも入らなかったら、例えば皮膚科だとかですね、そういうふうに今度は局所的な問題で見ていただくっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。
なるほど。はい。まぁ、あ、ちょっと見分け方と言いますかね、それを今、教えていただきました。いや、
逆にですね、手足が痛くなって大きな病気が見つかる人も結構いるんですよ。
へ、
この前僕の外来に来た人は、足が痛いと。で、痺れると。両足痺れると。なんでだろうかっていうふうに言われてたので、で、最初整形に行ったけど、別に骨は異常ないよって言われて、何かに来たんですよね。もう採血したら、血糖値が300超えてましたもんね。はい。糖尿病性の障害ですね。はい。だから結構手足の症状って、まあ、この、そういう病気を見つける窓口なので、なんか症状が出た時に、まあ、ちょっと痛いぐらいって思うよりも、ちょっとなんか検査に行ったりとか病院に行ったりする、そういうまあ引き金ですね。まあ、行動を変容するすごくいい機会だと思いますので、なんか変だなと思ったら病院に行っていただくと。
そうですね。
あ、この前そういえばですね、右手でいつもコップ持ってたら、なんか今日コップがうまく握れない。で、少し指が痛いっていうふうに言って外来に来た人が、こうやってバレエサインやったら右手だけさーっとさーっと脳梗塞でした。はい。なんかちょっとしたことに気がつくかどうかすごく大事なので、まあ握力測ったりとかいうのでもいいですし、その痛みとかしびれっていうのがもしかしたら大きな病気の元になることがあるので、そういうのを目で頭の中で手足だけじゃなくて、もしかしたら何かあったらいけないなと思っていくことが大事じゃないかなと思いますね。
そうですね。はい。もし痛いときを、痛いときを、
怖
くない。そうですよね。まあ、それなりに検査とかもあるんですよね。
そうです、そうです。例えば、整形外科に行ったら、まず通常にレントゲンを取ってみて、骨にズレがないかどうかとか、あとはですね、場合によっては MRI を取って、神経の圧迫がないかどうかとかですね。これは整形外科でも、あと、脳外科でも頭部の MRI とか、はい、内科系だったらその頭の異常がないかどうかとか、その痺れの原因になる他の病態ですね、痛風とかそういうのも含めて、はい、あとビタミン欠乏とかそういうのにも起こることもありますしですね、まあその病院に行って症状を言っていただいて、でこれは受診時の注意なんですけど、痛いって言った時にはい、ただ痛いって言っても、病院の先生どうやっていいか分かんないですよ。筋肉が痛いのか関節が痛いのか、痺れを伴うのか伴わないのか、それから痛みが変動があるか、朝方が痛いとか昼方痛いとか夜痛いとか、そういう時間の問題とかを細かく言っていただくと、あ、じゃあこういう病気かなっていうのは推定しやすいんですよ。だからただ痛いじゃなくて、その痛いとかっていうのの正常ですね。さっき言った今度は左右差があるとかないとかですね。あと昔転んだ腰を傷つけたことがあるとかですね。そういうことも含めて言っていただくと、検査する側の先生方は、おお、じゃあこういうふうにやってみようっていうのがわかるんですよね。
具体的に。
具体的に。はい。はい、
でももうどうもこうも痛いだるいみたいな時ありますよね。
そうですね。もうこのまで50肩で僕手上がらんかった時に何とかしてくれと思ってましたけど。
頸椎、首から来ることもあるんですか？
あ、結構あります。はい。はい。いわゆる頸椎症っていうので手が痛くなったり足が痛くなったりすることも結構あります。はい。痺れが出てくるっていうのも多いですけども、頸椎症もどちらかというとラテラリティがあって右側とか左側とかいう形で出てくることもありますし、あとエントラップメントニューロパチって言ってですね、この尺骨神経のところの骨の溝のところに神経がはまり込んだり、
小指の方の骨ですね。
はい、あとこの頭骨神経のですね、手首のところに通ってる神経が圧迫されて、親指側が痺れたりとか、小指が痺れたりとかすることがあるので、まあ、そういう整形外科的な病気も含めて、症状を細かく、例えば手の指、小指と薬指と中指の半分がえらい痺れるとかですね。割とそういうのが大事なんですよ。親指と人差し指は痺れないからとかです。あと、例えば、こういう紙を持つときに、最近スッとこう、落としてしまうとかですね。こういうのが見つかったときに、結構病気がわかることがあってですね。
はい、
じゃあ、どうするかというと、いつもと自分が同じように行動して、できなくなったとき、やっぱ何か起こってると。はい、さっきのコップが持てなくなったとかいうのもそうですけど、紙、こうめくろうと思ったら紙がめくれなくなってたとかですね、そういうことで発見することが多いので、はい、 まあ、こういう機会に皆さん自分を見つめていただいて。
はい。いいですか、中村さん。大丈夫ですか。
気をつけます。
はい。ということで、まずは、そういった、ね、どこがどういうふうに痛いのかっていうところを明確に受診をするということですね。
はい。
はい、ささやかな花でいい、大げさでなくていい、ただあなたにとって価値があればいい、誰も気づかない張り込めた一輪でいい、あなたがなだめたその先に目を張る、そんな花っていい。 それではですね、ここからはさっき脊椎の病気ということでお話がありましたけれども、ここをちょっと詳しくお話を、ね、はい、していただこうと思うんですけれども、
はいはい、
どんなものがあるんですかね。
そうですね、ただ脊椎そのものがやられると、うん、例えば骨粗鬆症とかヘルニアで腰が痛くなったりとか、その場所が痛くなりますよね、
はい、
まあ、それが神経を圧迫するような状態が起こると、うんうん、その神経を刺激することによってしびれとか痛みが生じるっていうのが、まあ、この脊椎の病気と手足の病気に関係する病態なんですね。だから神経ってずっと持続的に圧迫されると、その局所が炎症が起こるのと血流低下が起こることによって神経の障害が起こるんですね。でその結果、軽ければしびれ、強ければ痛みになります、うん、このしびれの神経と痛みの神経って実は同じ神経なんですよ、はい、だからしびれの強いのが痛み、で痛みの軽いのがしびれ、逆言ってますね、うん、はい、だから状況的には神経が障害された時にこういうのが起こりやすいっていうのをまず一つ覚えとっていただいて、でそれ以外にあとよくあるのがですね、さっきちょっとコップを持ってる時にうまく持てなかったって話しましたけど、うん、脱力、はい、これ特に脊髄やられた時に足の、動きがうまくいかなくなったり、コップがうまく持てなくなったり、スプーンとかですね、お箸を持つ時に力が入らなくなったりっていうことが起こるようですね、まあ、これが頚椎症とか、あと腰椎症とか、そういう、まあ、神経を圧迫するような病態で起こることがあると。さらにもっとひどくなると、今度は痛いだけじゃなくて、例えば指先がうまく動かなくなる、ボタンがつけられなくなるとかですね、文字が書けなくなるとか、そういうことが出てくる、運動障害まで出てくると。だからこの手足の病気って、そういう痛みしびれという知覚神経の障害だけじゃなくて、運動神経の障害まで来てると、もうこれは脊髄の方の障害がかなり強いところまで行ってるということなので、うん、場合によってはその病気として手術をしないといけないとかですね、注射しないといけないとかいうことが起こる可能性があるということなんです。 ですね。じゃあどんな病気があるかっていうとですね、多分一番皆さん方がよく聞くのは頚椎症とかですね、はい、ヘルニアってやつ聞くと思うんですけど、はい、頚椎症っていうやつは首の骨が変形して、脊髄とか神経の神経根っていう、まあ、あの脊髄から神経が出た後の、根っこのところがこう圧迫されると、はい、で、まあ、椎間板ヘルニアも同じように、これ主に腰が多いんですけども、うん、今度は骨じゃなくて骨と骨の間にあるクッションの椎間板っていうね、板が外側にピュッと押し出されて、まあ、それが神経を圧迫すると。それからもう加齢とともに骨がだんだん変形して、脊椎間狭窄症というのが起こる場合、それから脊椎が入っている管の、ところにある甲状靭帯っていうのが、これが硬くなっちゃって、でそれで脊髄が圧迫されるという病気ですね。あと当然あの良性の腫瘍が多いんですけど、脊髄の腫瘍とかですね、あと脊髄の炎症というのも病態の中に入るんですけども、まあ簡単に言えば一つは加齢性変化、うん、はい、あとは骨粗鬆症と、こういうものが重なり合ってきて、ある年代から急激に出やすくなってくるというのが特徴ですね、
うん、
あともう一つ気をつけないといけないのはスポーツ外傷ですね。 あと交通事故、はい、あのよく無中傷なんかなりますよね。これもそうですし、それから、スポーツでですね、結局どっかにぶつけたとかですね、思いっきりなんか激しい運動を継続したっていうことによって、まあ、脊髄とか腰椎とかやられる場合って、よくバレー選手腰やられたりとかですね、
はい、
野球選手が首やられたとかよく言いますよね。それと同じようなことにスポーツっていうの外傷が起こって、これ結構若い人でも多いんですよね。だからヘルニアよく20代とかでいっぱい起こることがありますので、はいはい、まあ、そういうのを気をつけてないといけないということになるんですけれども、
はい、
はい、だからまあこれ病気ですね、知っとくことってすごく大事なので、うんうん、まあ、こういう病気があるっていうことをちょっとだけ、まあね、うんうん、あのネットで調べてみたらみんないっぱい出てくるので、
はい、
もしかしたらかもしれないなっていうふうに覚えておくというのはすごく大事ですね。ちなみに脊髄ってどこにあるか知ってます？
脊髄
脊髄ってこう骨がありますよね、
はい、
でその脊椎の骨の真ん中に脊髄があると思っている人が実はいっぱいいるんですけど、
違うんですよ。
この脊椎という骨があって、その後ろに脊椎管腔というこう管があるんですよ。だから骨はあくまでも支えるだけで、その後ろにスペースがあるんですね。だから体の中の真ん中の表側、お腹に近いところは骨と椎間板しかなくて、その後ろ側のところに、
うん、
管が
入るとか、真ん中にこうあるかと思ってましたね、
はい、そうね、だからどっちかというと背中側にあるんですよね。
背中側に、
だから手術するときは背中側から手術をするということが多いということなんですね。ということは背中側にあって、こういうふうな状態で、うん、要するに脊椎とか骨がありますよね、
はい、
そうすると後ろに骨が出やすい状態とかいうのが起こりやすいですよね。だから例えばこうやってやった時には、うん、脊椎板がこうやって2つありますよね。間にこう板があったとすると、これが前に傾くと後ろにペッて出やすいんですよ。だから重いものを前向いてこうやって持ったりした時は、椎間板が後ろにキュッと押されて、後ろにヒュッと出てきた時に椎間板の角っていうのが出てくると、それが脊髄を圧迫したりとか神経根を圧迫したりして症状が出る。
うーん、
だから姿勢すんげえ大事です。
ああ、姿勢ですね、うん、で
ちなみに、
はいはい、
寝てる時って、うん、脊髄が一番安定して安全な状態じゃないといけないので、うん、
はい、
例えば今話で前に前屈した時に後ろに神経を圧迫する椎間板とかいうのが出やすいって話をしましたよね。だから腰が深く入り込むと前傾しているのと同じになるんですよ、うん、だから背中の、はい、あんまり深く入りすぎないようにするっていうのがすごく大事なので、まあ、そういう意味で、まあ、寝具っていうのはすごく大事なんですよね、
はい、
まあ、うつ伏せ寝る話は別なんですけど、普通に上向いて寝てるときって腰が下がりすぎると腰痛が余計起こりやすくなります。それはそういう理由で、前屈して重いものを持ったのと同じような状態が長時間にわたって続くということと同じ状況なんですね。はい、
うん、なるほど、
はい、 ので、これが前振りになりますけど、はい、もう、ね、寝る時のマットレスとかですね。まあ、だって、寝てる時間考えてみたら、かなり長い時間同じ姿勢を続けるわけですし、365日、必ず1日1回は寝ますからね。
はい。
うん。いや僕、時々寝ないこともありますけど、はい、そういう意味では、やっぱ、睡眠とそのマットレスってすごく大事だと思うので、うん、まあ、そういった話をちょっと後からですね、
そうですね、
していきたいというふうに思っております。
はい、わかりました。では前振りがありましたが、ここからはですね、木島さんの登場でございます。
はい、
よろしくお願いいたします。はい、ちょっとね、姿勢の話がね、そうそう、姿勢の話がありましたけれども、普段のこう正しい姿勢っていうのはどんな姿勢なんですか？
普段の。
普段。はい、普段って言いますか。あ、寝た時、寝た時はまああれですけど。
はい。そうです。まああの、まあ基本的にですね、はい、あの、立った姿勢も寝てる姿勢も同じ姿勢がいいですね。
なん
で、あの、まあ、立った状態で、まあ、気をつけになるとちょっと、はい、あの体に力入りますけども、うん、あの基本的にはその気をつけの姿勢、そのままそれが横になった感じが一番いいっていうことですね。
うん、そうなんですね。
はい、なんかこう体を丸めすぎず、はい。
仰向けがいいってことですか？
あ、それ、そうですね。まあ実際はですね、はい。
仰向けがいいんだ。
だってきたら仰向けの方が人間の体は向いてるん
ですね。うん、あ、でもね、ついついこう、まあ、ね、寝返りはしますけど、あの横向かないとなんか落ち着かないとかありますよね。はい、
あのもしうつ伏せになった時に、うん、例えば首は必ず右か左を向けないと息苦しくなりますよね。うん、
あ、なるほど。
それと、まん、きれいにまっすぐうつ伏せってできないんですよ。必ずどっちかの肩が入るとか腰が入るという形になるので、
なるほど、
歪んだ状態で寝てることになるので、あんまり良くないです。
あ、じゃあできるだけ、
うん、そうですね。立ったような姿勢で
そのまま
上を向いて寝るっていうのが、はい、いいのかなと思います。
はいはい。まあ、そうするとね、それこそ浮島さんの専門の部分になりますけれども、
はい、
寝具、
はい、
はい、寝具の選び方っていうのは非常に大事になってくるのかなって思うんですけど。
うん、そうですね。まあ、うん、一概に私がもうこれがいいですよっていうものではないのかなと思うんですよね。
まあ、人によってね、やっぱりあるとは思うんです。好みもあるでしょうし。
そうですね。やっぱ皆さん、あの、まあ、人それぞれ、こう、まあ、朝起きた時に、うんうん、あ、気持ちよく今日、昨日の夜寝れたなっていうのが一番いいのかなと。うん、はい、 思います、はい、反対にそのまま朝起きてこう体のこわばりがあったりとかあったりとかですね、はい、そういうのが、まあ、もしかするとそのマットレスのが原因だったりするかもしれない、うんうん、はい、っていうのはあるかなと思います。
なるほど、硬さとか、
ね、そうですね、はい、硬さとかも、まあ、あの好みがあるんですけども、やっぱりその柔らかいマットレスとかっていうのが、やっぱりその寝た瞬間は気持ちよくても、うん、じゃあそれが一晩続いた時に、ずっと気持ちよい、いいままで、そのいい姿勢が取れたままで、夜休めるかっていうと、また違ったりするので、うん、その辺っていうのはなかなか奥深いっていうか。
寝返り打てなくなりますもんね、柔らかすぎるとですね。深くなると結局体が固定されてしまうので、今度は帯同がしにくいという問題が出てくるんですね。
そうですね。まあ一般の方で、まあ寝返りが、まあ20回から30回。多い方ではまあ50回ぐらい。あ、
そんなに、そんなに寝返りするものなんですか。
はい。
でも寝返りした方がいいんですよね。なんかした方がいいって話
で。それしないと、
しないとあれ
です、そうですよね。血流が物体するので、ですよね、だから動くことは大事なんで、はい、だから逆に言えば少し寝返りができるようなベッドマットレスじゃないとなかなかいけないってことなんですね。
沈み込んでしまったら動けないですもんね。うんうん、
実際どういう種類があってどういうふうに選べばいいかというのをいろいろ教えていただきたいんですけどね。
そうですね。今、うん、まあ、マットレス、まあ、一般的なものだとその、まあ、ウレタンフォームといった、まあ、その、まあ、いわばスポンジのマットレスですね。うんうん、はい。が、まあ、今主流になってます。ただ、まあ、最近はですね、その、まあ、ウレタンの中でも、まあ、低反発だったりとか、高反発だったりとかですね、まあ、いろいろありますし、他の素材だと今、なんですかね、ナイロンの素材、釣り具の釣り糸みたいな、うん、あれをもうちょっと太くしたような、それを編み込んだような素材のマットレス、はいはい、なんたらウェーブとかですね、はい、とかっていうのも今最近出てきたところですね。はい、
いろいろ、
まあ、ポケットコイルとかスプリングとか、まあ、そういうのもいろいろありますよね。うん、いや、よく高反発、低反発って話がありますよね、はいはい。これ結局間違って考えてる人がいっぱいいるので、説明していただくことがあるよね。
あ、
そうですね。
はい。まあ、イメージ的にですね、こう、低反発っていうと、なんか柔らかいイメージがあると思うんですけども、うん、この低反発、高反発っていうのは、その柔らかさの基準ではなくて、反発性の、基準なので、うん、まあ、言ってみたら、低反発でも硬いマットレスありますし、高反発でも柔らかいマットレスというのがあるんですよね、うん、
はいはいはい。
ただどうしても皆さんのこのイメージの中にその低反発イコール柔らかい、
あ、ありますあります、はい、なんかイメージありますね。
あ、そうですね。
うん、
で、まあ、うちのそのまあお店の方にもその低反発のマットをくださいとかって、
はいはい
はい、ご要望のお客様とかもいらっしゃいますけども、まあ、ゆくゆくお話を聞いたらその柔らかめのその痩せてるので、骨が出てきたので、柔らかいマットレスがいいですっていうのが、もう何ですかね、イメージが。
低反発に。
低反発にいってしまう。
うん、はい、実際は違うということ
ですね。実際そうですね。はい。
なるほど。
まあ、低反発っていうのが、皆さんこう、よくコマーシャルでやってる、手のひらを置いたら、手のひらが、うん、の肩がこう、つく。
つくのが、
低反発ですね。低反発ね。まあ、反発しないっていうことですね。
はいはい、
と反対に高反発っていうのは手を置いて、手を離すとすぐに跳ね返ってくるっていうのが高反発、はい、になります。
ちょっとこれは間違った。
そうですね。柔らかさと勘違いしてる人がいっぱいいて、うん、自分は低反発がいいって思ってたのが低反発の問題です。柔らかいのがいいっていうのが思ってる人たちがいっぱいいるんですよね。
どちらでも柔らかいものもあるしっていうことですね。
そうですね。
は
い、具体的にはその脊髄にいいとすると、まあ、あんまり低反発だと、
あ、そうなんですよね。
そうですよね。
うん、人間の体って一番重いのはやっぱりお尻周りが、はいはい、一番重いわけですね、うん。そうすると沈み込んでしまうのは、お尻が一番沈み込んでしまうわけです。そうすると、一番最初のお話しした、気をつけの状態が、この寝た状態になるとお尻が、沈み込んでしまうので、気をつけの状態にならない、
ね。はい、はい。
お尻がどうしても沈み込んでしまう。くの字になってしまう。という意味では、あまり沈み込んでしまうのは、姿勢的には良くないと、
うん、だから骨盤とそれから腰椎が曲がった状態になるので前屈したと同じ状況になりますから、これはもう かなり神経に負荷がかかりやすくなるっていう状態なんですよね。だからすごく結構腰柔らかいからいいねと思ってずっと寝てると絶対腰痛くなりますからね。
はい、あ、なるほどね。
そうですね。なんで最初のその、はい、まあ最初の感覚で柔らかいから、うん、あ、これいいやではなくて、まあできたら長い時間あのゆっくり寝てもらって試してもらった方が、マットレスのあの自分に合ってるかどうかっていうのが分かりやすいかなと思います。
なるほど。はい、いや勉強になりましたね。どうですか。
そうですね。布団に寝てるもんだからベッドじゃなくて、まあどんなんでしょうかね、硬いですよね布団ね。
まあまあまあ、
なんともコメントが、
まあむしろその布団の場合に、ちょっと自分がちょうど体が合ってる場合はそっちの方がいいこともあるんですよ。うんうん、まあ、さっき言ったように硬いちょっと布団があって、まあ、マットレス拭かずにそのまま寝てるとすると、敷布団の上に寝るとですね、意外と、まあ、さっきの話にあった低反発じゃなくて高反発に近い状態なんですよね。うん、そうすると腰が落ち込まないので、割と日本人はその状態だと腰痛くならないので布団の方がいいって言ってる人もいっぱいいるんですよ。
うん、
だから布団でいいって言ってる人は大体高反発好みの人が多いですかね。
そうですね。
はいはいはい、うん、
じゃあもう硬い皆さん布団がいいのかっていうと、そういう、
そうでもないってことですね。
そうそう、だから床じゃ寝れない
し、ね、やっぱ硬いと、ね、あの
確かに
体の当たる面積が少ないので、はあ、慣れない方だとやっぱりその反対に痛みを感じて、あの緊張して寝れなかったりとか、
うん、
体のこわばりが出てしまったりとかっていうのが出てきますので、はい、ここはもう体の慣れだったりとかもあるのかなと思います。
なるほど。
まあ、いっぱいの点です、あの支えるっていうのもすごく、うんうん、マットレスの場合は大事なので、うんうん、その、まあ、低反発じゃなくても高反発でもいいんですけど、体の形に合わせてちゃんと支えてくれるっていう、うんうん、そういうようなのが一番いいですよね、できたらですね。
う
ん、
そうですね。う
ん、まあ、布団もね、せんべい布団のペラペラふかふかすぎてもいけないし、
かえってせんべい布団の方がいいっていう人たちもいっぱいいますからね。
ね、畳がいいっていう人もいるけど、ちょっと硬すぎますしね。
まあ、寝返りをこう打つ人と打たない人っていうところもあるじゃないですか。私はあんま寝返りを打たない人間なんで、
そうな
ると
、
そうなんですよ。だからあんま硬いのもどうかなと思ったりもしてですね。はい、まあ、打つ人は多分少し硬めで、もう打ちやすいようにした方がいいのかもしれないですけどね。とかも人によってもしかしたら、
あ、そうですね、
まあ、逆に前柔らかすぎて打てなくなってるっていう人もいるでしょうけどね。
うん、
柔らかいじゃん、低反発だから
なるほど。
まあ、難しいですね。
難しい
ですね。腰がちょっと悪くなったりした時には少しか お布団とかマット考えた方がいいっていうのはあるかもしれませんね。
痛みが本当になくなる人がいますので、はい、あのもうそういうマットレスの一つ、長時間に、ま、いいマットレスを自分に合うものがあると、これある意味リハビリとか治療してるのと一緒なんですよね。うん、同じ姿勢をしっかり保てて、自分に一番合ってる姿勢を長時間持続できるという意味で、これあのリハビリでちゃんとした姿勢をずっとするとかいうのと、だから適度に圧力をかけるという意味で、まあ、実はすごくいいマットレスを使うと痛みが取れたりとか、
うん
うん、そういう神経の障害のしびれが取れたりとかいうこともあるので、ぜひいいマットレスに合うというのがね、大事だと思うんですけど、これ、コメ冗談みたいな話なんですけど、僕の友達が腰がずっと痛くてたまらなかったと。で、たまたま、あの、まあ、横浜にあるいいホテルに、あの、ツアー券かなんかが当たって泊まったんだそうですよ。
うん、
まあ、あの S 社っていうところのベッドだったみたいです。うん、全く腰がそれからそこに寝てるとき2日泊まったそうですけど、痛くなくて帰ってすぐ注文して買ったと。もうそれから腰の痛みがなくなったって言ってましたので、あの、まあ、いろいろ、まあ、そういう会社がありますけど、自分とこの、あの、まあ、会社で選ぶっていうのもありますし、さっき言ったように低反発、高反発、それから、まあ、あの、どういうタイプ、ポケットコイルなのか、あの、ラバータイプなのかって、これ実はその、湿度問題とか、 はい、汗かいた時の問題とか、あと循環障害の問題とかも絡むので、まあ、その人に一番合ってるのはどれなのかと自分で、まあ、慌てて決めなくても、あそこの、シモンズ社のなんとかが良かったですよって、言っちゃいましたね。の良かったというのは、それに近いものはありませんかって相談してみるのがいいですよね、福島さん。
試せるといいんですけどね。
本当に試せるといいですね。そうですね。
だから結構ですね、あのホテル、最近のホテルには自分とかなんとか社製のベッドが置いてありますって書いてあるところがあるんですよ。でそれを狙って、まあ、あの何社かそういう、まあね、あのベッドを寝てみて、それで決めてみたりすると。よくあの車買うときにレンタカーいろいろ借りて乗ったりする人がいるのと同じように、まあ、なかなか、ね、10分、20分で寝れないので、そういうのをちょっとチャレンジしてみるっていうのもいいのかもしれませんね。
それからちょっと睡眠環境をちょっと整えるっていうところが ね大事なのかもしれませんね。はい、ありがとうございます。今日はですね、手足の病気についていろいろとね、お話を聞いてきましたけれども、ちょっとここは教えて浮島さんそう、これちょっと前のどんだけ健康会の時にも私ちょっとお話を聞いてなるほどなと思ったことがあって、足を組む癖といいますか、組む方多いですよね。でこれって悪いのかな、手足その、ね、姿勢が悪いのかな、体が悪いの、体というかそのそういう姿勢としてですよ、足を組むのって良くないのかなっていう話を聞いたんですけど、それで浮島さんからお話伺って、はい、なるほどなって思ったんですよね。
はい、
そう、
そうですね、まあ、そういう質問を受けまして、
はいはい、
まあ、足を組むのが悪いのかというご質問だったんですが、一応私の答えがですね、まあ、反対で、悪いから足を組んでしまう。うん、その、姿勢が悪いので、骨盤を中心とした、うん、あの姿勢が安定してない。
はい、
だからこそ、椅子に腰掛けるあの姿勢が安定しないので、どうしてもこう足を組んで、骨格を組み合わせることで安定させるっていう、はい、なんでまあ、実際は、姿勢が、まあ、骨格が悪いから足を組んでしまうっていう、
歪んでるってことですか。
もう歪んでるから調整するしかないと。 か人間の形ってこうパッと見た時に両肩が上がってたり肩肩が上がってたりとか、はいはい、あの首が前に出てたりとか、うん、歪みが必ずあるんですよ。でそれが骨盤の歪みが大きいと足の方が組んだ方が楽になるっていうのが、うん、まあ、簡単に言ったら例えばお尻が右が上がってるとか左が上がってるっていうのを調整するためには組んだ方が一番簡単なんですよ。うん、ということは腰が上がってるってことは、うん、痛みが骨盤もしくは腰が歪みがあるから、うん、痛みがあるから片方上げてるとかですね、うん、いうふうな場合が多いのでそれがずっと続くと片方の骨盤が上に上がってっていうことがよく起こるの で、ね、骨盤上に上がったらそれを調整するために足を組むと歪みが取れると同じ状態になるので、うん、楽にはなるんですけどその状態
ずっとでも改善されるわけではないんですよね。もともとのこれどうしたらいいですか。
私は今毎晩ストレッチを
やっぱストレッチ
骨盤安定のストレッチをやってるんですけど、仰向けに寝てもらって、はい、膝を立てて
膝を立て
て左右に両膝を左右に、
はい、
20往復ですか、
はい、
はい、します。と今度は両足をあ両膝を開きます、
うんうん、
これをやっぱり20回
うん
すると骨盤の周りの
内側ですか、
そうですね、まあ、腸腰筋とかが緩んできて、安定してくると、うん、これを寝る前にするとかなり朝の寝起きが違うかな、まあ、女性の方はそれがダイエットにもつながるみたい
な。そうなんですか、
はい、
ちょっと、
ぜひ、
う
ん、はい、
先生どうする稲田さんやりましょう。なんかなかなかねその歪みってこう取れないイメージがあるじゃないですか。やっぱりどうしても
歪みって骨自体がものすごく歪んだら取れないんですけど、うん、その前の段階で筋肉の過緊張状態によって右側とか左側が歪むんですよ、うん、はい、だから今三島さんが言ったようにストレッチをすることによって筋肉を和らげると、はい、で和らげることによって筋肉が過剰なテンションがかかりませんので、うん、まあ、ヨットのマストが脊椎だと考えて、はい、それを両側でこう紐で引っ張ってますよね、うんうんうん、片方が強いと歪みますよね。それと同じでそれを適正にするという意味でストレッチとかリハビリっていうのはすごく大事なことだと思うので、はい、もうぜひそうすると結構ですね足組まなくなる人いますよ。
ああ、そうなんですね。うんうんうん、
だからリハビリストレッチで戻る部分っていうのはかなりあるので、うんうんうん、ずっと長期間足組むばっかし人だった人でも、うん、もう例えばこれ80、90になるとなかなか戻りませんけど、はい、60代、70代ぐらいの人は結構元に戻りますので、はい、ぜひストレッチをしていただければ。
お腹も引っ込みそうですね。
ドキッ。
はい、今日からやりましょう。はい、ということで、いや非常にいいお話を伺いました。さあちょっと一つ、はい、お知らせなんですけど、今 CM も流れてますが、どんだけ健康会、これ8月もね、はい、やりましたけれども、
はい、
来月、
はい、10月26日日曜日、10時からですね、夕方3時まで、東美コミュニティセンターにて第17回どんだけ健康会を開催します。はい、テーマはチャレンジロコモードチェックということで、毎回やっておりますけどロコモードチェック、並びに今回もですね健康運動栄養相談、佐藤先生もですね、やってもらいます。あと各種測定コーナーということで血圧、酸素飽和度とかですね、BMI 滑舌チェックっていうのもあったりですね、あと今回骨密度測定もですね入っております。
はい、
当然浮島さんの福祉用具展示相談もありますので、うんうん、さっきのようなですねマットレスの話ですとか、あ、いろんな話が聞けると思いますので、ぜひ、東美コミュニティセンターに10月26日日曜日、よろしくお願いします。
はい、ぜひいらしてくださいね。
はい、
よろしくお願
いします。はい、質問コーナー作りましょう
はい、ということでですね今回のドンケンはここまででございます。皆さんぜひ、参考にしていただきたいと思います。皆さん、はい、ありがとうございました。はい、
よろしくお願いします。
ドンケン、この番組は健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊の提供でお送りしました。